被爆の記憶めぐり、12ページ。長崎を最後の被爆地に。旧浦上第一病院の大三木。浦上の歴史を見守る、高さ15メートル、幹回り 1.6 メートルの大三木。浦上第一病院には、被爆後、多くの人々が治療を求めて押し寄せました。医療器具も医薬品もない中、懸命な処置が続けられたそうです。この木は原爆被害を物語る生き証人として、昔と同じ場所に静かに立っています。爆心地側の幹の中央には、戦場に焦げた傷跡が残っていますが、今でも初夏に白い花を咲かせます。当時の傷を抱えながらも、樹木医の治療を受けながら、この地に根ざしている木です。大切に見守ってください。医長だった秋月真一郎氏は、著書、死の同心円で、当時の死の恐怖を綴っています。長崎原爆の代表的な証言です。写真があります。一枚目、病院を背に立つ大三木。小峰町の聖フランシスコ病院、被爆当時浦上第一病院の駐車場にあります。車の通行に十分気をつけて見学してください。見学のためであれば自由に出入りできます。二枚目、当時の浦上第一病院。3枚目、大三木の花。写真終わり。被爆80周年で検索。二次元コードがあります。問い合わせ、被爆軽症課、電話 844-3913。歴史と文化のこぼれ話。12ページ。学芸員のとっておき。今月のテーマ。遠藤周作のもう一つの名、コリアンの秘話。遠藤周作は、作家としては珍しく、コリアン先生の名でテレビ CM にも出演していたので、その顔を覚えている方も多いでしょう。このもう一つの名前、コリアンはいつから名乗っていたと思いますか？遠藤は30代後半からエッセイの中で自身をコリアン三人と名乗っていました。しかしその名の誕生はもっと若い頃に遡ることが新たにわかりました。遠藤がデビュー前に執筆した小説やエッセイをまとめたメリノの歌という未発表の自筆の冊子が見つかったのです。この文集の後書きの末尾に、コリアン帝主人啓発の落款があったため、この頃からすでに遠藤がコリアンの名を使っていたことがわかりました。この冊子は当初自費出版する予定でしたが、紙を入手できなかったため、友人からもらったアルバムに書いた未発表作品です。このような形式の作品は、遠藤関連の資料の中でも例のない貴重なもの。幼い頃から悲しさを隠すためにふざけることが多かったという遠藤。この文集が書かれた当時は、太平洋戦争の末期。遠藤は学生でしたが、授業はほとんどなく、皆戦争のために働かされていました。コリアンという名前は、戦時下で過ごした青春の悲しさの裏で誕生したのかもしれません。遠藤周作文学館では、コリアンをテーマにした企画展を来年9月23日まで開催中。期間限定で、メリノの歌、個人像も展示しているので、ぜひお越しください。遠藤周作文学館学芸員、 林田。